ケイ5時から正論ネクスト。
4月8日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、アシスタントの内田まさみです。
慣れって怖いなって最近思うことがありまして、
何でしょう。
水曜日ね、うん、新しい番組始まってね、リートトゥデイっていう、
はい、
多くの方々から聞いたよみたいな、あのよかったねとか、なんかリートの番組珍しいから貴重じゃないとか、いろいろ意見をもらったんですが、
好評ですね。
オープニングでやらかしてしまいまして、
うん、何ですか。
日付を読んだ後、
はい、
時刻は5時を回りました。5時20分からでございます。
とっくに回ってるよっていう、
確かに5時は回ってるんだけど、5時20分って、
はい、
いろんな番組やらせていただいておりますが、生放送はなんか5時の番組ばっかりで、あ、早朝の番組ありましたけど、なんか夕方っていうと全部5時からで、
確かにね、だって5時から正論だったわけですから。
正論ですよね、うん、前ね違う番組やってましたけど、それ収録だったんで、それも5時ぐらいからの番組でしたけど、生では5時ばっかだったので、水曜日も5時20分って言うべきところ5時と言っちゃったと。
でもね、分かりますよ。あのちょっと大引け前ぐらいの番組やるわけですね、
はいはいはい、
そうするとやっぱりそこまだ株ですから、取引がね、はいはい、日経平均株価を常にリアルタイムで、ね、伝えていくわけですよね、はいはい、でも3時を終えるともう終わっちゃうわけじゃないですか、はいはい、そこからだから為替を言わなきゃいけないわけですけど、はいはい、ついつい日経平均株価はっていう格好を言ってしまう違うみたいな
、ね、なんか慣れって怖いね。
そうですね、で口からねつるっと出てしまうっていう、なんかこう慣れっていうのか、なんでしょうね、あれね。
あの車運転してる時もこうたまにあのこう外国の車と日本の車をやると、ワイパーと指示器が逆じゃないですか。
ですね、
あれも間違えたりとか、こう、
はい、でワイパー
ガンガンガンガンガンガンガンガン、なんかあの汚れてないウィンドウがやたら汚れてしまう。
そうですよ ね、めっちゃかっこ悪いですよ ね、あの曲がる時にねワイパー動くって、そう
でね、慣れって怖いなって至る所で思いますよね。
なんかあんまり考えないで反応してることってあるんでしょうね、きっと
そう
ね、やっぱりね、
そうね、もういろんなことがあって、
はい、
慣れって怖いなと思った1週間でした。
そうですね、気をつけましょう、
はい、皆さんも慣れが怖いなと思いながら、慣れいちいちチェックしながらね。
そうですね、でもあれですよ、あの間違えちゃうじゃないですか、はい、そういう風にね、はい、決めた言葉言ってると、うん、だから慣れてくると逆に言わないっていう選択肢になってくるわけですよ。時刻は言わない。
あ、なるほどね、
はい、
でもまあ一応ほら生放送ですよと、
なるほど、ね、
いうところで5時何分ですということを言おうかな、今日言ってみよう、いろいろあの CM 明けとかに時間を言ってみようよ。
いや結構です、大丈夫です。
そうですか。
スタート生放送スタートですとか言ったらどうですか。時間じゃなくて。
そうですね、
ええ、どうでしょう。ということでこんな2人で進めていきたいと思います、は
い、どうでもいい話でした。
この番組はココザスの提供でお送りします。ラジオ日経では5時から正論ネクストお送りしています。この時間は経済マーケットニュースをフラッシュでお届けします。まず最初のニュースです。住友林業は2024年から27年にアメリカで毎年1万戸以上のペースで賃貸集合住宅を提供します。23年の実績に比べるとこれは 25% 増やすことになります。アメリカでは物価高や金利上昇背景に新築戸建てを購入する需要が鈍く、この向かい風の中で成長を持続するため賃貸住宅をアメリカ事業の柱に育てていきます。
ハウスメーカーさんね、
はい、
大手どころのハウスメーカーさんはみんなアメリカの会社を買収したり、
そうですね、
アメリカで、分譲事業、分譲住宅の事業を始めたり、
うん、
ビルを建てたりしてますが、はい、
成長の、ね、軸足をアメリカに、はい、と。
住友林業さんは賃貸住宅を、供給すると。それも年1万戸ですから、うん、まあまあの数ですよね、
う
ん、
そうですよね。
あの、まあ、日本でいうと平均すると30から60戸ぐらいの、住宅、1棟でね、住宅が多いですけども、まあ、アメリカもうちょっと大きい、あ、大きいね、1個あたり
大規模な建物、はい、はい、
まあ、仮に100としたらですね、100棟ね、1万戸だったら
そうか、そう考えるとすごいですよね。
ね、
どんどん立てないと。
そう、年1万個ペースっていうことですから、すごい数立つってことですよ。
いや、そうですよね。
50個クラスになると2000、だから、200頭か立てるってことですから。よくそんだけ土地が急、あのね、購入できるなと思うね。
そうですよね。うん、
住友林業さん、さらにですね、オーストラリアのブリスベンでも賃貸住宅の開発に参画すると、
はい、
いうことで、まあ、こちらはあの多分一棟もの、あのだけというよりもあのタワーマンションみたいなイメージを作るみたいですけれども、住友林業さんがあの、ね、株価が一時期厳しかった時にもアメリカでの、事業展開発表した時にはかなり株価も上がりましたので、
はい、
この、ちょうど4月の2日の、日本経済新聞と4月5日のプレスリリース発表の、資料ですけれども、おそらくですねこれは多分交換的に受け止められるんじゃないかなと思います、はい、
そうですね。これ期限が2024年から27年ということで、うん、まあ、今は区切ってるじゃないかというふうに思われるんですけれど、うん、やっぱりこの期間金利が高止まりする可能性もっていうことなんでしょうね。
ですね、
きっとね、
はい、なので戸建て住宅売れにくいであろうと、うん、いうことも背景にあると思うんですが、ただ、まあ、国内の、分譲事業が、まあ、低迷していると。で1月2月の新設住宅着工戸数数字を見てても伸びてないと、
はい、
いうところですので、まあ例えば関シャウスさんとかね、高値シフトにしてですね、うん、戸数をそんなに落とさずですね、まあ、富裕層向けの住宅をいっぱい建ててますけど、
はい、
まあ、住友林業さんもまあ比較的そちらよりドンビジネスモデルですが、まあ海外でも展開を進めていこうということだと思います、ね、期待したいですね。いや、要注目ですねこれね。
本当そうですね。
なんかアジアイメージ強かったでしょ、これまでね。
強かったです、
はい、今やなんかオーストラリア、アメリカ、イギリスあたりでどんどんデベロップメントを展開しているっていうのが日本のハウスメーカーの、上位何社かと。そうですね、いうところですね。
大きい買収もねずっと行われたりしてますから ね、
はい、
ね、
まだまだやるんじゃないですか。いろんな
引き続き、
はい、仕掛けがあると思います。
楽しみにしたいところです、はい、それでは次です。一般あ、日本不動産研究所は3月29日2024年春版の店舗賃料トレンドを公表しました。これは1位は銀座で、はいはい、2位が渋谷、3位が表参道、4位が新宿ということで、これ1位から4位は前回のランキングから変わらずということですね、うん、ただ前回6位だった心斎橋が5位にアップしました、うん、で7位以下のエリアについては9位が京都、10位が名古屋と順位がアップしています、うん、その一方で神戸が11位、福岡が12位と順位を下げています。渋谷心斎橋の賃料は前回に比べ大きく上昇していまして、調査開始以来の最高となっています、
うん、まあ、要はですねこれ1階の店舗賃料ですので、まあ、店舗の賃料っていくつか、まあ、カテゴリーに分かれていて、
はい、
まずこの都市型の、うん、いわゆる路面店タイプの、まあ、なんか銀座とか表参道のあのイメージね。
なるほど。
東京の人にとっては、
はいはい、空高いでしょうっていう感じですよね、はい、ま
あ、関西でいうと心斎橋のイメージかなというようなパターンの、その賃料、そしてもう一個が郊外の商業施設の賃料、これなんちゃらモールみたいなタイプ、
はい
はい、それと、都市部の、ちょっと郊外の、なんていうかな、商業施設のちっちゃい施設あるじゃないですか、
はい、
スーパーとドラッグストアとなんかファーストフードが入ってるみたいな、
うんうんうん、
あのタイプ、まあ、大体3パターンぐらいに分かりますけど、これはその上位はほとんどこの路面店タイプの
路面店タイプ、
はい、が上位に入っているというところ、はい、まあそれはそりゃそうだよねっていうことなんだけど、
ね、
でこのいやなどうしてその3つをわざと言ったかっていうと、一番落ち込んだのがこの路面店タイプ、
それは落ち込んだというのはコロナ禍で、ね、
はい、コロナ禍で、はい、で郊外のなんちゃらモールってドーンみたいなタイプだったり、都市部のちょっと郊外とかにある、まあ、商業施設ね、中規模商業施設みたいなところはそれほど落ちなかったんだよね。
確かにあのコロナの時って人との接触とかあんまりこう避ける、うん、あんまり外出しないって中でショッピングモールとかにグワッと行くとそこで全部賄えるっていうのありましたもんね、はい、ただ銀座なんかお店閉めてたところも多かったですし、
で賃料大幅に下げとか、あるいはもう一個これね EC の発展ね、
あ
で、もうネットで買うみたいなのが定番になってきた、う
ん、はい、
もう一つインバウンド、 が来なかった、うん、観光客が来なかったということで賃料を大きく下げていった、
はい、
まあそのうちの、まあ、EC の部分は、まあ引き続き伸び続けてるんだけど、それ以外の要因ですね、コロナ的な要因と、まあ、海外の、インバウンド客の、うん、については戻ってきた、
はい、
ということで賃料も大きく戻ってきた、うん、というところで、これ商業施設この3パターンに分かれるっていうところからこう紐解いていく方が分かりやすいんじゃないかなと思いますね。
なるほど。コロナ禍でですよ、結構でも積極的に空いちゃったお店なんかを、うん、こう改装して新しく入った店とかもあったわけじゃないですか、はいはいはい、その当時だから安く入ってしばらくは安いわけですもんね、
まあ、その3年なら3年間もそうですよ ね、
そうですよね、
は
い、だからやっぱりあの時に攻めた企業、まあ、お店だったりっていうのはすごかったわけですよね、
う
ん、
そうですね、はい、その通りですね、はい、
ぐんとまた上がったと。
この後これはまだまだ序の口でしょうね。
序の口、
はい、ここからもう一回上がるでしょうね。
インバウンドも途切れそうもないですもんね。
まあ、円安がどこまで続くかによりけれでしょうけれども、まだまだって感じでしょうね、
はい、
はい。
それでは最後のニュースです。長野県のリゾート地白馬村が湧いています。インバウンドがスキー客のおよそ5割に達し、高級ホテルなどの建設で地価の上昇率は全国4位となりました。第二のニセコの呼び声も高いものの、地元の関係者はニセコにはならないと口を揃えているということです。外資による急激な開発と住民生活の共存に悩むニセコを教訓に、白馬は地元税も潤う最適ツーリズムを探っているということです。
なるほど、うん、この後のコーナーで地下工事については解説しますが、はい、地下工事の住宅の住宅地の地下工事における住宅地の地点別の上昇率トップは富良野でした。
富良野、はい、
はい、まあ、北の国からの富良野ね、
うん、
スキーとしても有名、スキー場としても有名な富良野、
雪のね質もいいですからね、
は
い、
ラベンダー畑がドーンとあってみたいなね、ですが4位に、この白馬村が入ってたんだよね、
はい、
2014年5年6年あたりにはニセコ、あるいはクッチャン町、クッチャンっていう町にありますけど、そのあたりの、地価がどんどん上がっていて、なんていうかな、毎年2割って3年上がると 1.6 倍とか7倍ですからね
そうですよね
いうような状況が続いている中で、白馬村も、そうならないようにという、じゃあどうならないようにっていうと、まあ、外資が入ってきて、特にオーストラリアとかですね、うん、北米、あるいは、欧州のお金が入ってきていた、
はい、
ニセコと違って白馬村は、まあ、地元が潤うように、地元のあるいは国内企業がいっぱい、こう潤うような形にしようということで開発のスタイルを変えているということで、ニセコの伸びについてはいろいろ賛否両論あれども、まあ、地元、まあ、この、日経 MJ の記事によれば地元的にはあんまり、どうなのと思われているところが多い。
うん、
地元そんなに潤ってない。これ沖縄の開発でもよく言われていることで。
そうなんですね。
沖縄の開発がどんどん進む中で儲かってるのは内地の企業ばっかじゃないのという声はやっぱりいつでも聞かれるね。
ああ、なるほどね。
大型のホテルを作りますと。で、ヨーロッパは東京の、とか内地の企業だったり外資だったり、あるいはゼネコンも地元のではなくて、スーパーゼネコンが建ててるとかね。そういうこともあって、まあ地元の企業が潤うような、村にしていこうよということですね。
そうですね。
これはまあいつも出てくる話ね。
どこでもそうなんですね、はい、やっぱりね。これでもカナダとか、うん、今年なんかやっぱり異常気象で、
はい、
雪があんまり降らなかったとかって言って、だから日本異常にまたスキー客っていうのが世界から集まったようですね、うん、まあ、
日本はスキー以外にも例えばお風呂温泉とかそう温泉とかさ、いろんなやつがセットになってるので、やっぱり外国の観光客にとっては魅力的でしょうね。
そうですね。でもだからってこう外資が来てホテルドーンとか建てるっていうよりは、今なんかこうインバウンドで来ても体験型とか言うじゃないですか、うん、それだったらなんかこう日本のその古民家だったりとか、うん、民宿とかっていうんですかね、はいはいはい、ああいう感じのところでちゃんと泊まれて、うん、食事もできて体験もできて、それで地元にお金を 落としながらっていうのってもう全然ありですもんね、
う
ん、
そうですよね、そうなってほしいよね、
はい、はい、そう思います。やっぱ共存って大事ですからね、うん、はい、以上ここまではフラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか？人生100年時代だからこそライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは、投資の考え方から学べるため初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は、資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生ココザスタイル。
ツイッタもたくさんね、してくれてますよ。ウィスコンシン州さん、刀剣の話題ありがとうございます、ね、長野県、はい、スキーもすっかりご無沙汰なので、白馬も近年行ってないなーって。
おーね、ちょっとね、最近ご無沙汰だな
ご無沙汰だなって。高見さん、海外への攻めの姿勢は日本国内の空き地の取り合いが厳しいってのがあるのかな。ただ海外不動産への投資って結構危ない橋な気もと来てますけど。
まあね、まあ過去の苦い経験が結構あったからね、はい、あの時のつてがあるので、まあ、今回はちゃんとしようってやってるでしょうね。
うん、高見さん、あれは一瞬17時からの収録して撮って出してんのかと思ったという
これは水曜日のやつね
そういう方です、
ね、アルタンさんも最初に5時を回りましたから最後の1分余らせるとか、結構初回から楽しかったですとか
結構あるあるな、
あるあるね、初回ね、終わり時間1分間違えてたって、ね、
そうそう、ありますあります、はいはい、さてさて、この時間はワクワク人生ココザスタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか。このコーナーでは結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。さあ、先ほど吉崎さんからもありましたが、今日はですね、令和6年度の、工事地価、地価工事について解説をいただこうと思います、
うん、はい、3月26日に、地価工事法に基づく工事地価、
工事地価
発表されました。
はい、
毎年3月20日過ぎなんだよね。
20日過ぎて結構曖昧ですね。
そうなんです、これ曖昧なんですよね、うん、で他の路線価とか7月1日に絶対出るんですけど、
はい、1日ってイメージです
よ
ね。1日
これなんかね、20日過ぎ20日頃ってなっててコロナの時なんて28日に出たのね。
ギリギリ
3月なんて年度末で、それまでに原稿いっぱい頼まれてるわけですよ。
なんかやきもきしますね。
そうですよ、
まだ今日も出ないのかみたいな。
そうなんですよ、それで間に入ってるような、あの代理店さんとか入ってる系の仕事なんて、まだですよねまだですよねっていっぱい電話がかかってくる
まあ出なきゃ書けないわけですからね
そうそう、まあそれ置いといて、
はい、
今年の、地価工事、まあ、ポイントいくつか喋りましょう。日本経済新聞もはじめとして多くのメディアが、バブル期以降の2番目の大きな伸び、うん、と書きましたね。
はい、書いてありました。91
年が約 11% ぐらい伸びたんだね。全国全用途平均で。
はい、
今年は 2.3%。確かにバブル崩壊以降2番目の伸びだったんだね。
うん、
でも11と 2.3 ってえらい違う2番目の伸びと。いうところ、
まあ、確かに
ところですが、はい、確かに2番目、
うん、
で、まあ、ここの細かい数字は、まあ、ちょっとだけ喋ると、全国の全用平均で 2.3、 住宅地が 2.0、 商業地が 3.1 でしたが、三大都市圏で見れば、東京は、3.4 住宅地が、商業地 5.6 ということで、まあ、特に商業地の回復度合いが、回復というか伸び率の戻り、
これやっぱり商業地って戻ってなかったから
ってことですよね。そうなんです。ちょっと遅かったんだよね。はい、住宅地の方が、伸び率の戻りは早かったんだね。
はい、
商業地は伸び率が、やっと、コロナ前ぐらいに戻ったというのが今回の感じ。
はい、
そして、大きなポイントは地方圏。
地方券、
はいはい、地方券の、ですね、特に地方券のその他のところを見ていただく、あの見ていただくってですね、皆さん見ていただけないけど
私に言ったんですね、
私たちです、そう、今資料を見てるうちに言ったんだけど
そうですよね、はい、私に指示しましたね
地方券のその他、これは4大都市、うん、4大市、4市、福岡、仙台、札幌、広島の4つを除いた地方券が、まあ、これはですね、ここしばらくでは最も高かった。これは多分ね、バブル崩壊以降では一番高かった、ね。
なるほど、はい。だから広がってきたよってことですね。
波及してきたよというのがポイント。はい、これその2、うん。ポイントその1はバブル崩壊以降2番目に大きかったよ。だけど、知れてるよ。
そうですね。
で、地方券がすごい伸びてきたよっていうのが、
波及してきたよ。
波及してきたよがその2です。で、地方圏の波及具合で見るとですね、都道府県別に地価の変動率を見ると、住宅地、商業地とも27の都道府県でプラス。
ほう。
となってます。
じゃあ、プラスになった方が。
29。
だから、プラスになった方が多かったってことですよね。
そうです。去年が24で、去年がちょうど半々ぐらい。今年が住宅地は去年が24でしたが、うん、今年は29、
さらに増えたよ。
商業地は23が29で増えてるというところで、地方に波及している状況がよくわかるというところです。それとですね、都道府県別をもっと細かく見たら、うん、東北の6県、
うん、
秋田、青森、岩手、山形、宮城、福島、すべてプラスです。東北人口減ってるんちゃうのと、
うん、
住宅地、
これはなんででしょうね。
なんでだと思いますか。うちこれ何度かこれ喋った記憶がありますけど、
ほら好き
要はですね、
違
った、街の真ん中に人が集まってきてる話でしょ、地方でも。
はい、
例えば秋田なら秋田の街の真ん中に人が集まってきてるわけで、農村部から、
うんうん、
そうするとですね、農村部そんなに下がるって言ったらもともと低いですから、街の真ん中の近くがギュッと上がったわけね。
はい、
マンションとかが建って、
そうかそうか、
街中に人が集まってくるとそこの地価が上がっていくと。
あ、主要なね、都市にもなんかタワマンができたよみたいな話はしましたもんね。
秋田県なんて昔全然マンション建ってなかったです。6年か7年か一切マンション建ってなかった中で、ここ最近ずっと建ってますからね。
そうなんですね。
で、例えば福井県、新幹線が通った福井県とかも、うん、今年は住宅地地価は上がらなかったけれども、商業地の地価は上昇してるんだよね。
そうなんですね。
これはどういうことかっていうとですね、うん、新幹線が通って駅前の再開発が行われて、
はい、
3階ぐらいか4階ぐらいまでは、商業施設、
うん、
上マンションみたいなやつ、商業地にカウントエリア的には、
はい、
そうすると、まあ、マンションとかも効果もありですね、地価が上がっていくと。
なるほどね。
いうことで、まあ、地方への波及がかなり進んでいるなっていうのがよくわかる。
町の作りが変わってきてるわけですよね。はい、
で、上がり加減が、ここコロナの、影響が大きかったのは21年の地下工事です、
はい、
地下工事1月1日時点の地下ですから、20年の3月28日に発表された地下工事はコロナの影響前です、
はい、
なので21年の数字がですね、コロナの影響が色濃く出た年です、
うん、
でここはガクッと下がるんだけれども、マイナスになるんだけど、はい、一旦それを無視するとですね、その前後から伸びが続いてるわけ、うん、ずっと、はい、なので、伸びてるなというような、数字が続いて、プラスの数字がずっと続いてる年数でいくと、もう7年8年続いてるんだよね、
コロナを除けば、
うん、はい、コロナの、落ち込みを除けば続いているということは、つまりですね、そんなに率的には上がってないけれども、ゆっくりだらだらじわじわ上がってきて、それが波及しているっていうのが現在の地価の上昇の度合い。
なるほど。
状況です。で、これはどういうことかというと、仮に万が一不動産価格の市況が悪化したとしてもですね、はい、下落した時も多分そんな勢いよくは下がらないと思います。
じわじわ上がってきたから。
そうです。コロナの、ごめんなさい、バブルの時は 10% ずつぐらいボンボンボンボンって上がりましたからね。
まあなんかそうですよね。異常な上がり方。
異常な上がり方。で、リーマンショック前後、ミニバブル期、これもですね、東京なんかで言うと 8% とか上がってましたから。
あ、それは大きかったわけですね。
大きかったわけです。で、3年間ぐらいだった。どんどんどんと上がった時は、落ちた時も激しくバーンと落ちますけども、今回のようにですね、まあ、じわじわじわじわじわと長くだらーっと上がる場合はですね、仮に、ネガティブな状況が起こったとしても、まあ、場所によりきれでしょうけれども、全国的にバブル崩壊の時のように一気に落ちる可能性は極めて低いと思いますね。
今までの日本の歴史の中で、あんまりそういうじわじわ上がってきてって相場って、あんまり見なかった気がしたんですけど。
いやいや、60年代、70年代はそうですよ。
そういう感じだったんですか。
随分昔は。はい。で、それで、85年の以降、まあ、細かく言うと85、6あたりぐらいが
バブル経済の、
はい、上がっていくっていう感じになりましたので、それよりか前は、数パーセントの伸びがじわっと続いてたって感じですから。
なんでしょう、経済の構造がやっぱりもうちょっと変わってきてますから、どうですか、じわじわじわっとまあ上がってきたその60年代、うん、でその後ボンと跳ねたわけじゃないですか、はい、今回ってじわじわじわっと上がってきて、またそういうふうな動きをする可能性っていうのもあるんですか。あ、
どうでしょうかね、多分ですね、局所的には起こると思います。それがニセコとかの例ですよね、さっきのね、
はい、
宮古島とかも今回もランクイン、宮古島はね6位か7位に入ってましたけど、
うん、そうなんですね、
かなり長い間です。宮古島ね、今回何位だったっけな、住宅地の上昇率ね、3位か、21% ね、この地点ね、宮古島なんかは20何パーセントずっと上がってるね。
局地的にはあるよ。
局地的にはあるよ。
富良野とかね、宮古島とか、
うん、これリゾート地ばっかで、
いや本当そうですよ。帯広とか白馬もそうです。
さらに言うとエリアがやっぱ狭いんだよね。限られた、
あ、本当に集中しちゃうんですね。
集中してるんだよね。で、富良野とかさ、さっきの宮古島もそうだけど、まあ、宮古島は全体的かな。まあ、富良野とか、ニセコとかも、別に、なんていうかな、郊外の方行くと別にそうでもないんだよね。スキーの、なんか華やかかりし場所が伸びてんだよね。
そうです。これ、住宅地も商業地もまるっきり同じですもんね。
はい。で、商業地ちょっと触れてませんでしたけど、上位はもう、TSMC とラビタス。
熊本。
菊陽町。千歳。ね。で、今度 TSMC の第2期、第2工場、
はい、
決定で、市長も、喜んで歓迎いたします。そりゃ喜ぶわね。
ね、
どこまでも喜ぶわね。バブってるみたいですよ。で、これはでも、あんだけでっかい工場ができたら、この後、多分しばらくずっとここが上位に来るんじゃないですか。
人がね、やっぱり動きます
からね。動きますからね。当然人が動けばそこにね、パン屋さんも必要だし、蕎麦屋さんも必要だし、
はい、
スーパーも必要だし、商業地上がるよね。もう、あの辺に土地持ってたね、農家の方々、すごいだろうね。
局地的とは言いながら続くっていうのがまたすごいですよね。
工場なんかはね、もう続くもんね、当然ね。だから、5年で撤退とかないでしょうからね。
ないですよね。だって街ができてきますからね、はい、そこにね。
これはもうバブルと呼べないという状況だと思いますね。はい。まあ、地下ザクっていうとこんな感じがポイントかなと思います。
そうですね。また詳しく。
はい。
はい。見ていただこうと思います。はい、ここまでは、ワクワク人生、ここザスタイルのコーナーでした。さて、そろそろお別れのお時間近づいてまいりました。あんまりコメントご紹介できなかったけど、どうですか、入ってますかね。
みんな入ってますね、いろんな方々がね。
高見さん、地下はずっとインフレだったのね。
まあ、じわじわとね、
うん、
じわじわプラスなんですよね。
はい。
地方がプラスになったのも、ここ地方の、4市じゃないところがプラスになってきたのが、コロナ直前の2020年の発表分からプラスですからね。
はい、工事地下なんとなく本当に世相を表してるなみたいなね、
うん、そうですね、
なんかそんな感じがします
ね。一番分かりやすくて一番皆さんが見れるデータですから、福田さん指揮の分かりやすいデータだと思いますね。
はい、すごいカラーで分かりやすく作ってあるので、見てみると面白いかもしれません。
これ国土交通省のデータね、
はい、そうです、はい、ぜひぜひ見てみてください。
はい、
この番組はココザスの提供でお送りしました。ここまでのお相手は
吉崎誠二と
内田まさみでした。来週の夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう。